神様の御言葉から御声を聞いていきたいと思います。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙2章14節から18節です。
ヘブル人への手紙2章14節から18節。そこで子たちは皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけで、神のことについて憐れみ深い忠実な大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。
私は先日あるテレビ番組を見ていたんですが、その番組では60代の男性プロカメラマンの方のドキュメンタリーの、短いそういう番組だったんですが、彼はあと余命半年というふうに言われていて、その方のこの最後の、歩みを録画していた、そういう番組でした。その中でその方が言っていたんですが、死んだ後っていうのはどうなるんだろう、でもみんな行く道だからね、そのように彼は言っていました。大人ですから悪あがきはしないでしょうが、明らかにこの死を迎えるにあたって恐怖と戦っているということが、その彼の言葉からよくわかりました。でもなんとかその恐怖と立ち向かうために自分を納得させて、これはみんなが通る道だからというふうに言い聞かせている、そんな感じでした。人はこの誰もが通る道、しかしそれが怖くて仕方がありません。私もクリスチャンではありましたけれども、若い時に乳がんの恐れがあるっていうことで検査をすることになった時、一瞬ドキッとしました。この死っていうものを聖書では、今日の箇所では14節に、悪魔、それは悪魔であって私たちを一生涯縛るものであると言っています。本当にその通りです。恐怖で私たちを縛り、私たちは怖いので何とか考えずにいよう、直視せずに向き合わないで何とか通り過ぎればいいかなと思っているのではないかと思います。でもこの死というものは必ずやってきます。この人類最大の悩みに解決を与えてくださった方がいらっしゃいます。それがイエス様です。死の原因である罪を私たちから取り除くために、イエス様はこの地上にお生まれになってくださいました。クリスマスの本当の意味です。そして罪の罰をその身に背負って十字架にかかってくださいました。旧約時代には祭司たちが民と、そして自分たちの罪のためにこの神の怒りへのなだめの供え物を捧げていましたけれども、全く罪のない神ご自身がその捧げ物になってくださったことによって、もうそれ以上の捧げ物を主に捧げる必要はなくなりました。こうして私たち神様を信じる者たちは義とされて、死から完全に解放されました。この素晴らしいニュースがここに書かれてあります。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた私たちを主イエスは解放してくださったということが14節と15節に書かれてあります。本当に、私たちに与えられた最高の喜びではないでしょうか。悪魔の頭は打ち砕かれました。つまりもうこの悪魔の支配下に私たちはいないということです。死をも打ち破られた方が、あらゆるどんな暗闇からも私たちは 解放していただくことができます。皆さんは今何か暗闇の中にいるなと思ってらっしゃる方はおられるでしょうか。病に苦しんでいたり、呪いとか憎しみとか苦々しい思いで縛られていたりすることはないでしょうか。ありとあらゆる問題に解決を与えてくださったのがイエス様です。私たちはもうそれらに縛られる必要が一切ありません。このグッドニュース福音を私たちは握りしめて、それを自分自身に宣言して、それを信仰を持って信じて歩んでいきたいと思います。今すぐにそれがこの身に起こらなくても、主はもうその十字架上で解決を与えてくださいました。信仰を持って、見上げて、主を見上げて、その時がなるまで祈り続けていきましょう。主は私たちをあらゆる暗闇から解放してくださいました。この素晴らしいクリスマスの意味を皆さんが体験されるようにお祈りをいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてくださいさ。主を知らない
女の男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。